天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年7月28日タックポッドキャスト第91回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
はい、91回ですよ。ついに
あと8回。
何が、なんで一応100回以降も続けるってことで私の中ではもう納得してるんですけど。
何の納得？
59回でやったトレンドマイクロの家庭内の IoT 機器のなファイアウォールみたいなやつあったじゃないですか、
うん、はい、ウイルスバスターフォーホームネットワークってやつ。
そうですか。そうです、そうです、はい、あれのですね、無料モニターを募集してるんですよ、はい、モニターの条件があってですね。
知ってますよ、
はい、家庭でPC スマートフォンなんとかの利用してると、スマート家電ね、これまあ別にいいんですけどね。2個目の条件がですね、子どものインターネット利用時間やサイト閲覧に不安があることなんです。
まあゲームとかね、つないでる方とかいう風な、で要するに夏休みの宿題課題みたいなので、自由研究みたいなので選んでほしいなっていうような、こう下地が見えるかなっていうところですよね。
応募できないじゃないですかこれ。
え、応募しようと思ってたんですか。
うん、
あ、なんかそのようなことおっしゃってましたね。なんか偽装家族作んなきゃとか言ってましたね。
クワさん、偽装家族作りましょうよ。
やめてください。
嫌だってこと。
そう、
最近なんか、はい、特に冷たいですね。
え、そんなことないですよ、普通です、今まで通りです。
はい、このウイルスバスター4ホームネットワークは、はい、まあ新しい機材というか今までなかったもんなんで、まだちょっとどんなもんなんかということで普及もそんなにしてないんですかね、これ。
知らない人も多いですね、こういうものがあるっていうのを、まあ、ソフトウェアが先行してたっていうのがあるので、やっぱりハードウェアとしてこういうのがあるよっていうのが、しかも1個買ったら解決だよみたいなのがね。
でも結構そのスマートテレビが乗っ取られたり、うん、あとはそのウェブカメラですか、そんなのが乗っ取られたりっていうのが多いって聞くから、うん、そんなもん家に導入してる人にとっては興味あるもんなんでしょうね。
ああ、そうですね、うん、ただ乗っ取られたこと自体も気がついてない人
がいますよね、うん、
特にカメラはね。
カメラ、そうですよね、
うん、
ほんで今回はそっち向きじゃなくって、うん、お子さんのインターネット利用にとか目を向けて、そういうところでどうですかっていうのは、まあこのアピールみたいですよね。これがあれば一個一個のデバイスにセキュリティソフトを入れて、まあポリシーみたいなのかけなくても、
あの一箇所に1個ずつ、今これまでだったらソフトウェアの場合はまあ大体1つずつの端末ごとに端末からこう設定しなきゃいけなかったりとかっていうのがあったけれども、まあ1箇所のところにアクセスをして、それでこの端末はこう、あの端末はこうっていうことが1箇所で全部できるっていう、
できるみたいですね。
そうですね、
うん、確かにこれ便利は便利だなと思って、ちょっと欲しいんで福田さん、ちょっとやっぱりモニターを応募しましょうよ。
お買い求めになったら。
そうですよね、これ値段そんな高くないですよね、
うん、そう、ただその本体のね、このガジェット、うん、ガジェットっていうか、まあこのハードウェア買って終わりではなく、これはライセンスとしてね、うん、あのサブスクリプションで次の年からは6480円ということで、別途 ね、サブスクリプションとして、あのライセンス料というか、ね、
が必要なんですもんね、
発生しますけど、
投資としてはその高いもんじゃないなとは思いますよね、これ費用対効果でいくとですね。
そうですね、でも結局ソフトウェアだけでっていうことだったら手間もかかって、なおかつ値段もそんなに変わらないかもっていう風なことになったら、まあ一括でこれでできるんだったら、まあお家の中だけはこれで安全っていうことになりますよね。うん、
ですよね、うん、このウイルスバスター4ホームネットワークは新しいハードウェアですので、まだちょっと何ができるかっていうのが皆さんに浸透しないとこありますが、このモニターでウェブとかで読めるモニターのなんすかね、レポートが出てくると思いますんでね、ちょっと私も本当にどんな利用法があるのかというのはよく見て導入はちょっと考えたいなと。
とりあえず買ってみたら。
とりあえず買ってみてもいいんですけど様子を見ます、
う
ん、
はい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年7月23日8時19分にリツイートした記事です。 GPS や Wi-Fi なしで屋内ナビを実現するには、マイクロソフトのユニークな試み IT メディアからの記事です、
はい、
このニュースはですね、 GPS やとかビーコンを使わずにナビゲーションするっていうような技術を今マイクロソフトが開発してますということです。
はい、
これイメージとしては栗原さん、この駅だとか空港のゲートとかホームとかを案内するような感じなんでしょうね、うん、
そうね、まあ、GPS の届かない建物の影、うん、建物の中とか、うんうん、もちろん地下街、はいはい、そういうところね、
うんうん、そういうところを含めたそのところなんでしょうね、
はい、
うん、例えばどうしましょうか、栗原さんが空港で保安検査場を通って、まあ、3番ゲートというゲートに行きたいとしますと。
めっちゃ遠そうですね。
そうですね。
端っこのイメージですね、
はい、うん、60番ゲートぐらいまであるのが3番なんでですね、その場合、
ま
あ、
大体真ん中でこう何分かれていく感じ、
まあ、そうですね、右と左に、はい、
右と左に、う
ん、でその場合に空屋さんに一回記録モードみたいなのにしてもらうと、
うん、
スマートフォンに入ってる例えば加速度センサーとか地磁気センサーとか方位センサーなどでどういうふうな動きをしたかっていうのが記録されますと。でその後私が、うん、じゃあ3番ゲートに案内してくれみたいなことをやったら、クヨさんのその軌跡を使って案内してもらえるというようなナビだそうです、
うん、じゃあこれなんか途中で免税店とか寄っちゃったりとかすると、免税店経由3番ゲートみたいな案内になるわけですね。
そうでしょうね。逆に言うとそれにすることによってクヨさんが今言ったっていう免税店に行きたい人なんかは、うん、その免税店に行くナビの記録がもらえるし、逆に免税店出てから3番ゲートに行けるっていうことができるわけですから、うん、まあ、そういう取り方もいいんでしょうね、うん、
そうね、
うん、
結構こうもうすでにこれを利用するにあたり、うん、ユーザーが気にしなくてもいいっていう風になるのであれば、
うん
う
ん、
こう録音モードとか、まあ、要するになんかその記録モードっていうのじゃなくて、うん、もうユーザーとしては案内してもらうだけっていう風になるためには、うん、実証実験みたいな感じでデータだけこう職員の人とかがこう日々歩いてる脳の中でデータ取るとか、その方が多分私たちが迷いながら歩くより無駄はない気がしますよね。
まあ、確かにそうですね、うん、実証データみたいな感じ、
お先に取っといてもらってね、うん、でそれをあの実際あの私たちユーザーは活用するっていう風だけだったらいいけど、うん、この素人の私たちが歩いたデータまでマスデータとして使われると、かなりこう寄り道的なものとかがあってうまくできるのかなって思うんだけど、まあ、その辺はまあなんか最近だとディープラーニングとかがこううまいことをこう一番最短のものを選んでくれるのかもしれないですけどね、
うんうん、なんか被災地のなんか道路が使えるか使えないのかはそのビッグデータを集めてやったとかっていう話もありますもんね、
うん、まあ、GPS でね、うん、結局どの道路とか橋がダメになった時に人はどういうふうにこう迂回していくかっていうのがこう全部点でね表されたっていうのをまとめたものを見たことがありますけれどもね、うんうん、まあ、そんなようなことと同じことがまあ実際できるっていうことなんでしょうね。
うん、このアプリだとその写真とかも出とって、このここで右曲がるんですよとかっていうのもあって、私としてはそう便利やなと思うんですけれども、将来的には何、例えばカメラの動画みたいな感じで自分の目の前のこうね映像を映すと、そこからこう読み取って、あんたが行きたいのは今、あ、これ1位がここやね、じゃあ次あと10歩行ったら右曲がりなさいとかって出るような感じになるんでしょうね。
そういえば、うん、似たようなことで、うん、のびさんが名古屋駅まで新幹線で入って、うん、その後近鉄に乗り継ぐんだけど、うん、近鉄に乗ったことがないから、うん、どうやって行っていいか分かんないけど、タクシーを呼んでタクシーで行ったら貧縮かなっていうコメントがあったんですよ、うん、でそれに、いやタクシーなんて絶対乗れない、最寄りってかね、もうその連絡通路で行けるからって、でもちょっと分かりにくいからっていうので、うんうんうんうん、YouTube に新幹線を降りてこういう風に行くと最短ルートで行けますっていうのを動画で紹介してるのがあったので、それをね、あののびさんにこれが一番いいよって言って教えてあげたことがそういえばありました、
うん、
だからそれは検索して YouTube に頼らなくてもこのアプリの中で済むっていうことですよね。
そうでしょうね、自動的にね、
うん、そうですね。まあでも私あのやっぱり地下街とか特になんか梅田の地下街、うん、どんなに行ってももう大阪っていう街自体がもう全然わかんないんで、
うんうんうん、
ああいうところがもう早くなんかこう対応してくれるといいなとか思いますけどね、うん、
まあでも梅田の地下街ってその通過するイメージじゃないですか、その目的地としてどっかの店に行くって、うん、今いろいろあると思うんですけどね、うん、ほぼほぼ私なんかの通過するっていう感じなんで、
うん、
それとはまた、
できるだけ地上を通らずに地下を通って、うん、でも最短ルートでその最寄りの出口まで行きたいとかいうのがあるじゃないですか。
あとは、そう考えるとちょっとこれ名古屋の地下街でちょっと私どういうふうに行ったらどうなるのかっていうのをちょっと勉強しようかと思うんですけど、クレさんちょっと一緒に行きます
か。行かないです、私名古屋の地下街目つぶってはもう歩けますもん。
でその目をつぶってて前の人に当たらないように私が一緒に行きますよ。
いらないです。
なんでなんで。
あのこれ言葉の例えだって本当に目つぶって歩いたら危ないですからね。
そまあそうですけど、じゃあちょっとクレさんがたくさんご存知のようなんで、それにまあちょっとご指導いただきながら、ちょっと私も目的地に向かい方を勉強しようと思うんですけど、どうでしょう。
ああそうですね、それはその新しいアプリでされたらいいじゃないですか、うん、ベータ版が拾えるようにね、もらえるようになったら、
そうね、ベータ版が出ればいいですけど、それまではちょっとほら何かこう人に教えてもらう方がいいでしょ。
ああじゃあそれまでは我慢するってのですか、う
ん、じゃそれまではクヤさんが YouTube で動画撮ってくれたらいいんじゃないですか。
ああそうですね、そうします。はい、うん、
この新しいナビシステムですね、ベータバージョンとか出たらね、本当に一回使ってみたいなと思います、
うん、
さらに言うとこのもっと進めば、ね、動画を撮りながらやっただけでそれで右ですよ左ですよっていうような時代が来るのかなと思いますんでね、そういうアプリによるアシストが発展して梅田の地下街でね迷わない日が来ることを祈ります。
はい、
2017年7月23日6時32分にリツイートした記事です。当選本数100本と告知、実際は5本、グリーに措置命令、 IT メディアからの記事です。
はい、
これ私はグリーってとこよく分かってないですけど、携帯電話のゲーム会社と思えばいいんですよね。そのグリーが去年の年末から今年の年始にかけて超豪華プレゼント、うん、年末年始キャンペーンと題しまして、
うん、
対象のこのいわゆるスマホゲームっていうんですか、そこで使った前から優勝コインっていうんですか、私もちょっとその言い方わからないんですけども、ゲーム上で使える通貨みたいな感じなんでしょうね、
うん、
それを使った数に応じて、まあ、抽選券をもらえますと、はい、そしてその抽選の例えば当選本数が100本とかって書いてあったのに実は少なかったって言って、これひどいですね。
まあなんか薄々でもみんな気がついてたでしょ、インターネット時代になったから、うん、こう明るめになりやすくなって、
うん
こううわーみたいな話ですけど、うんうん、だって昔から私たちがちっちゃい時から漫画雑誌とかでも絶対こんな懸賞毎月おかしいよねって思いませんでした、
うん、これ100本とかっていうのは逆に現実味ないですよね。これひどいのはだって5本ですもん、
うん、
だって熱溶解積層型 3D プリンターダヴィンチデュオ100本って公表しとって5本です、
うん、でも結構これ見るならなんか数みんな100本100本100本って適当な感じですね。
そうですね。
ああ、そうね。これなんかちょっとやりすぎな気がしますよね。
そうですね。やりすぎですね。100本って書いてあって、5本、10本、15本、多いやつでも30本ですからね。
いや、これなんかオリンパスの OMD っていう上位クラスに当たる、うん、あのカメラ、
うん、
その中でもエントリーなんですけれども、うん、
ね、
そこそこいいカメラなんですね、はいはいはい、そのね EM10 のマーク2、うん、ダブルズームキットが100本出るって、これ、うん、本家のオリンパスでもこんなに出さないですよ、
うん、
うん、なんかもう本当に見た感じからしてあの偽ってるなっていうのはこの段階でもすぐ分かりますね、
ね、うん、
あのうん、であと、うん、どうしてこれが明るみになったのかすごい気になります。内部告発じゃないと出ない感じしません？
難しいでしょうね。
なんか
グリーはユーザーからの指摘を受けてどうとかこうとかって書いてるんですけど、久保さんが言うように本当に100本あったかどうかなんていうのは、ね、分かんないですもんね、
うんうん、これすごい昔から疑問に思ってました、雑誌の時代から、うん、
マックファン私ずっと買ってますけど、
はい、
マックファンやったら1個だけとかっていうのあるんですよね。
はいはいはいはい、
なんかあの
ああいうのはね、
これは本当に当たるんじゃないかと思いますね、
うん、
しかもなんかこうあ今回記事にしたもんが出てるから、
うん、
あ多分記事でこう何出版社にか
で
そうそう貸してくれたやつをそのまま検証するやろうな、うん、みたいなそんなイメージですね、
うん、そうですね、
うん、それとは全然違うもんな。消費者庁は実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示だったというふうにしてなんかグリーンに対して怒ってるわけですよ、消費者庁がね、
うん、
確かにそれは著しく有利ですよね、10本しかないのに100本って10倍言うてるんですからね、
うん、
ひでえなこれ。
多分他のところもあると思う、うん、思います、 はい、
うん、グリーだけがやってるってことじゃないってことですね。
そういうことです。ですのですごい非常に気になります、うん、どうやってこういうふうになんかこう消費者庁の手入れが入る状況になったのかっていうのに私はなんかすごいあの興味があります。
うん、
だから以前秋田書店かなんかやっぱ雑誌のあれで検証を偽ってましたっていうのは、
うん、
新入社員の方で内部告発で見つかって、うん、こう 2,3 年ぐらいの間にそういったことが雑誌でありましたよね。
知らんかった。
もともと水増しして、うん、っていうもうそれが状態化していたっていう話。
ああ、なるほどなるほど。
この検証のその商品っていうのが
ないな、
ない、うん、ないのにあるっていうふうにって言ってた。はい、
やっぱり不正っていうのはあるんですね。うちのステッカープレゼントは不正ありませんよ。抽選とかにしてないですから。
検証じゃないもん
です、ね、ちゃんと初コメントの人にはって言うて言うてますからね。あれがもしかしたらあれですね、はい、この中で誰かを選んで発想を持ってなんか当選発表に変えさせていただきますというとちょっとだいぶ嘘くさくなりますよね。
グリーってなんかイメージでは、うん、ミクシーと同じ時代にミクシーよりもちょっと後に SNS で発信してしたっていうイメージです。 SNS なんだけどゲームに特化してるっていうイメージですけど、私の中ではどうなんですかね。
でうちらも作りますか、なんかタックポッドキャストゲームみたいな。
いらない。で、なんで？誰が作るの？
私が。
あ、
こう麻雀やってこう勝ったらこうこれ以上は言うと
勝ったら、
え、何これ以上言うと怒られるんでやめます。
勝ったらこうなんですか？
いや、クエさんが1枚ずつ
1枚ずつ何
服を着ていくというどうでしょう。でいろんな着せ替えができて楽しいっていう。
着せ替えってことは変えるってことですから、脱いだり着たりするってことですかね。
まあそうですね、脱いだり着たりですね。やばいなこれやっぱり。いや、着たり着たりです。
あ、そうですか、う
ん、ならいいんでしょう。
ならいいとこ言ってないですよね。
ダメなのか。ダメなんだな。
ダメでしょう。
このグリーの行為は、まあ、消費者を完全に舐め切った行動だと思います。まあ明るみに出てよかったなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
初コメから読ませてもらいます。
はい、
お名前が N さん、ひらがなで書かれます。アカウント名がアットマーク NRYKKND とおっしゃる方です。7月22日23時20分のツイート。お二人の微妙な関係にいつもハラハラしながら聞いています。こんなおバカでおしゃれなポッドキャストは唯一無二ですね。ぜひ末永く続けてくださいねとコメントいただきました。
はい、 N さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ハラハラしながらですよ。
うん、ドキドキとかハラハラとか ね、
最近多いですよね。
はい、
もう何をみんな怖がってるんですかね。私は何ももう怖いもありませんよ。
そうですよね、もうやることやっちゃったしね。
なんかちょっとビビってたけどもうええやと思って
やることやっちゃったし、
やることやって、ちょっと待って、それで、ね、ちょっと誤解を生む言い方やめてください。ダメだってそういうこと言っちゃ。
でも今までダイトさんが散々おっしゃってきた単語ですよねこれね。別に
ギリギリを狙っていきたいなと思って。
ほうほうほう、
おバカでおしゃれなポッドキャスト唯一無二ですよ、うん、そうですよ。
素晴らしい、おバカっていうところがちょっと私は気に入ってますけどね。
はい、だってこんなにパーソナリティの女性に切り込んでいく男性パーソナリティいないでしょ。
切り込んでいくっていう単語でいいんですかね、うん、これね、合ってるんですかね、使い方。
まあ正面突破でまっすぐど真ん中ストレートで挑戦し続けたんですよ。
はあ、まあ、要するにそれがおバカだってことですよね。
まあ私のこだわりですね。
まあいいですけど。はい、
というわけで N さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
末永く続きますんで末永く聞いてください。
はい、こんなに気を使って収録されているとは思いませんでした。多少音質が悪くても文句言いませんので体調崩されない程度でお願いします。とルートステゼロさんから7月22日16時7分ツイートいただきました。
はい、ルートさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ、先週のうまいこと撮れてたんで、うん、今週からちょっと調子乗ってあれですよね、うん、先週と同じ方法で撮ってみようっていうのを第2弾やってます。
そうなんですよ。でも撮る環境はもうほぼ変えてないので。
そうですね、
今日も暑いです。
福田さんね、さっきもね、うん、仰いだらなんか音入ってるぞって言われましたもんね。
そうそう、何ですか、何の音ですかっていうのね、ちょっと扇子で仰いでみました。ちょっと合間だけね。 っていう。
ちょっとね、どんな音するか仰いでみてください。
はい、聞こえます？これ涼しい。
結構音しますよね。
でしょ。だから、うん、もちろんそんな扇子で仰いでもないですし、収録中はでサーキュレーター求めて、エアコン求めて、窓も全部閉めて、寒くても暑くても同じ環境でや
ってる。涼しい格好で撮ればいいじゃないですか。
うん、限界ぐらい涼しい格好でやってる。
本当に、
うん、
想像していいですか。
するな。
想像していいですか。
まあ、大東さんの想像力じゃなちょっとあれですけど、うん、はい、ということでルートさん、コメントありがとうございました。
どんなルートさんコメントありがとうございました。
はい、魚井先生の iPad Pro を触らせてもらってからタブレット欲しい気持ちが再燃、その上大道さんとクイフォアさんも購入ということで、ますます欲しくなってきた。触りに行こうかな。今まではそれで使い方を想像しているうちに熱が収まってきたのだが、とジャッキーさんから7月の21日16時55分ツイートいただきました。
はい、ジャッキーちゃんコメントありがとうございます。
はい、
そうなんです。ジャッキーちゃんもう触らせてあげます。行きますよ私が。
インフルエンザ持って
今夏だから大丈夫ですけど。
そうですね。はい、
ねえ、クリアさん、じゃあジャキちゃんとクリアさん一緒に会いに行きましょうか。ね、
え、そんな iPad2 つもいらないでしょ、しかも同じ機種で。
わかりました。じゃあ芝さんに 12.9 インチ持ってきてもらいましょう。私が 10.5 インチ買った時、まあ、新鮮橋で買ったんですけど、うん、うちの代表の佐竹さんと芝さんと3人で行ったんですよ、あの時。で、芝さんあれ見てやっぱりいいないいなってずっと言ってましたね。うん、
でも芝さんあまり使い道ないかも。
う
ん、
そう、12.9 インチは大阪ででもやってもらった時と、うん、
はい、
あの三重の津ででもやった時と、
はいはい、
そこでしか使ったことないって言ってましたもんね。
そう、どこ行ったか分かんなくてほこりかぶってた合間っていう話も聞きましたし、うん、はい、まあまあまあいろいろありますよね。うん、まあいろんなものをね、物持ちさんですからね、まあ、それに特化して、ね、あのそれじゃなくてもっていうところはあったかもしれないですけど、ね、うん、使い道がこういろいろ想像するのも楽しいし、他の人が使っているっていうのを見て、使ってるシチュエーションを見て、それでっていうのもありかもしれないです。で、これでまた OS がね、あの iOS が11次の OS に上がるとかなりできることがぐっと広がるので、かなりの方が PC じゃなきゃできないと思ってたことが、実はタブレット iPad でもできるようになるっていう状態になると思いますからね。はい、
今回私実はクヨさんにまだ 10.5 インチ見せてもらってない段階で、いろんなサイトで調べたり、本当に実際心斎橋でこれできるんやっていうのを見て、
うんうん、
あ、これならもうエアーの代わりができるやと思って買いましたんでね。 PC の置き換えという意味ではだいぶ強力ですね。
そうですね。ただアプリケーションね、はい、対応していないアプリケーションはを使ってらっしゃるとかね、まあ、私とかみたいに、うん、まあ、そういう方はね、あのどうしても両方使い分けなきゃいけないっていうので、私もどっちかというと、
ね、
そう、私は iPad はノートとして使ってる部分が大きいのでね、はい、まあ、人それぞれだと思いますけど、まあ、全員に当てはまる話ではないってことだけ、まあ、一言ねお伝えしておきます。
はい、ジャキちゃん 10.5 インチ、私からもクヨさんからもおすすめします。
はい、コメントありがとうございました。
はい、ジャキちゃんコメントありがとうございました。
100回が見えてきましたね。今年は100回イベント&忘年会クエスチョンマークと、みどりんさんから7月21日8時45分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
今年はね、100回イベントと忘年会ですね、クエさん。じゃあ100回イベントは無理かもしれんけど、忘年会やりますか今年もね。
はい、できれば。はい、
私としてはやりたいです。もうクエさん来なくても私だけでもやります。
はい、おすごい気合いの入れようですね。
今嘘つきました、すいません。クヨさん来ないと絶対に忘年会やりません。みどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。トレッキングにウォーキング、靴は大事なので足に合うものを選んでいます。台所事情とは合わないけれど、とブラッフォード K ハート FC さんから7月の21日6時58分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
K ハート FC ですからね、クイフォアさんのファンクラブということなんですけど、この話は先週はですね、私がランニングシューズはどうしても履き潰して、うん、まあ一足2万円するんでって話をしましたけれども、うん、トレッキングにウォーキングでもやっぱり大事なんでしょうね、これ足に合うもの。
そうね、
クイフォアさんがあれでしょ、あの筆記具にこだわるじゃないですか、いっぱい書くからね、
うん、書き味が大事ですね、
うん、まあ、それと同じなんでしょうね、
うん、
うん、私があの前言ったら炭酸はウィルキンソンを使うっていうのと一緒でしょ。
同じレベルでなんか、うん、っていうのはどうかなって感じですけど、はい、私炭酸はウィルキンソンじゃないですね。サントリーのプレミアムです
ね。ああ、は
い、
あれね、
優しい微炭酸
のか。やっぱりでもそういうなんてこだわりじゃないですけど、うん、ブラさんみたいに山歩きされる方にはね、パワーを癖ないとね、膝とか痛くなりますもんね、本当に、うん、
はい、
ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も初コメント N さんいただきました。後ほどステッカープレゼントについてご連絡しますのでお待ちください。
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第91回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
スペース X が小田さん、うん、ファルコン9を回収後24時間以内に再打ち上げするのを目指すらしいです、
うん、
すげえな。
なんかもうだんだんがめつくなってきましたね。
すげえな。フェアリングの回収もやるって言ってるから、
はい、
フェアリング回収して1段ロケット回収したら再利用率 80% だそうです、
うん、
すごいですねこれだいぶ。
うん、技術的な話全くなくって、こうなんか夢だけな可能性もまだありますからね。
うん、まあですけど、まあでもここまでね、うん、本当にちゃんとなんかマイルストーンをしっかり立ててやってるっていうイメージがあるので、まあ、本当にやってくれそうです。彼らならですね、頑張ってくれよって感じです、
はあ、そうですか。なんかイーロン・マスクさんといえば宇宙だけじゃなくてトンネルも掘ろうとされてません今？
そうですね、なんかやってるらしいですね。
宇宙はまだこうなんていうのかな、A 地点 B 地点っていうのがこう自由に決められるイメージですけど、トンネルって、まあ、A と B っていう、まあ、出発と着地って決めれないですよね、ルート掘っちゃったらね、
うん、
とかなんかすごいインフラとしてはすごいお金かかるのにワンルートしかないっていう、なんかもったいないなとか思ったりするんですけど、すごい早くに移動できる乗り物を考えてらっしゃるそうですね。
恐ろしいですね。なんかこう要は、はい、あれでしょ、この大砲の弾ボーン打ち出すみたいなイメージで、
東京名古屋間が30分で行けるぐらいのスピードだっていう換算をちらっと見ましたけど。
リニア計画ではどれぐらいなんですか？
リニアはもうちょっとかかるんじゃないですか。30分ではないと思いますけどね。
来年の今頃には24時間以内の打ち上げがやりましたよっていうのを私番組でできたらいいなと思ってます。はい、それではタックポッドキャスト第91回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第92回は来週8月4日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes レビューの評価とコメントをお待ちしています。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
ちょっともう一回読み直してもらっていいですか。最後ハートマークついてるんで、そこもちょっと感情を込めて。
違いますね、これびっくりマークですよね。
いや、ハートマークですって。
びっくりマークですよ。
ハートですって。
ハートだと思いたいんでしょ大道さんは。
いや、ハートですって。
え、何、どっから。
ぜひ末永く続けてくださいね、
はい、ぜひ末永く続けてくださいね、びっくりマーク。